ブログをご覧の皆様、ひばりクラブの皆さん、そして落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日は学問というのを知るための第4回目でしたかね。株のことをお話しするんですが、この場合はですね、まあ学問はこういうことが多いんですが、何かを話すときに、それをよく理解するための例題を出すって、よく皆さんも小学校とか中学校とか例題っていうのはやりますよね。算数を勉強するときも、何か理科を勉強するときも例題ってのやりますね。例題ってのは、例えば、物理とかそういう勉強するときに、滑車とかいろいろ出てくるわけですけども、それは例題に過ぎないわけですね。物理を勉強するための一つの手段ということなんですが、学問っていうのは理解するのが難しいもんですから、今株で儲けようと自分が思ったときに、皆さんは株で必ず儲かるという人もいますけどね。それは数が少なくて、大体は株を買ってもそれほど儲からないか失敗するか、どっちかなんですね。それにはちゃんとした理由があるわけで、その株の学問っていうかですね、株で儲かる学問って言ったら、学問としては株というのをどういうふうに考えられるかということですね。証券会社はこの株買えば儲かりますよと。間違いなく儲かると専門家は言ってますよ。ということをどう考えればいいか。これが学問なんですね。まあ、従って我々と分かりやすいだろうと思いまして、今日は株で儲かる人が少ないというのはなぜかということをちょっとお話をいたしたいと思います。例えば株出すと日経平均というのがありまして、日本の市場で、まあ東京市場が多いんですけど、東京の市場で買った人がだんだん平均として上がってくるわけですね。どのくらい上がったかの歴史的にグラフを書いて整理しますとね、明治の初めに株式市場が開いたんですね。その時は日経平均、つまりその株価の平均はですね、だいたい10円を少し切るぐらいだったんですね。一番最初はもっと低いんですけど、まあ、一番最初はちょっときちっと取れないますからね。ある程度経ったところを見ますと、まあ10円と思っていただいたらいい。明治の初めに日本で株式市場が開いた時の日経平均は、今4万円ですけども、10円だったわけですね。それが少しずつ上がって、まあ現在4万円を少し越したところになっているということなんですね。じゃあ、まず最初、その株価の基本的な学問って言ったらですね、まずなんで株価って上がっていくのっていう感じなんですね。これは簡単に言えばですね、経済の発展とともに経済がよく拡大すると言いますけどね、経済は拡大していくんですね。まあ、我々の生活を見ても、昔は窓がなくて障子だったり、屋根はわらぶき屋根だったり、暖房もないし、何にもそうないわけですね。それから見れば今の住宅というのはものすごく進んでいるわけですね。これは経済の発展とともに、物が優れてくる。物もそうだしサービスもそうですけど、それが優れてくるわけですね。したがってその経済の発展とともに株価も上がっていかなきゃおかしいわけですね。でそれの上がっていくので10円がですね、現在では4万円になっていると。4000倍になっているわけですね。すごい上がり方なんですよ。明治の初めって言いますと、だいたい1880年ぐらいなんですけども、まあ、それから145年ぐらい経ってますからね。140年の間、日本経済はどのくらい拡大したんですか？例えば聞かれたらですね。一つの答えとしては、株価の上昇がそれに比例してるでしょうから、まあだいたいこのくらい、ね、4000倍ぐらい上がったんじゃないですか？というふうに言うわけですね。まあ、もう一つは、ミクロ的に見るっていう見方もありまして、経済発展とは大体通常に社会が動いていれば、まあ、年率 2% くらいで拡大していきますからね、経済は。ですから、今年だと来年は 1.02 倍になります。それから次の年は 1.02×1.02 ですからですね、ちょっとこう、波数が出てくるんですけど、まあ、大体 4% くらいというふうになって、それがこう、等比的にというか、比率でこう上がってきますから、どんどん上がっていくんですね。これがまず第一なんです。だから、株を買っとけば必ず儲かるんです。2% ぐらいは儲かるんですね。ですから今銀行預金が 0.01% とかですからね、銀行預金をしとくなら、株を買っといてじーっと持ってて日経平均で売っていけば、2% の利子がつくのと同じなんですね。まあ、手数料取られますけど、一応 2% ずつ上がっていくと。こういうことで、じゃあ株、銀行の普通預金なんかなんでしてんの？株買っとけばいいじゃないの？って言うんですけど、株はこう上がったり下がったりするんですね。まあ例えば、今までの経験ですと皆さんご存知な1929年のブラックマンデー、資本主義の構造がよくわかんなかったもんですから、 みんなが浮かれて株が儲かる、株が儲かると思って株が過熱したわけですね。ドーンと下がって、もう大変なことになった。これはブラックマンデーの変化ですね。ダーンと下がる。それからまたじわじわ上がっていきますけど、また戦争が起こりましてね。戦争でダッと下がる。戦争でダッと下がると、まあ、日本の株ですと、それから高度成長期が来ます。もう朝鮮戦争がちょうどいいタイミングであり、いいタイミングというか戦争ですからいい悪いって言っちゃいけないんですけど、まあ、経済的にはいいタイミングで起こりましてね。それをきっかけにして1960年から1990年まで、全般は、ね、年率 9% の成長。後半は 4.5% の成長ということで、ダーッと経済成長しますから、たちまちのうちに3万8000まで行ったんですね。ところがそれは少し過熱しすぎたので、そこでダーンと下がった。これがバブルの崩壊ですね。まあ、世界的な生産状態が人間の需要を上回ったと、こう言ってもいいんですけども、まあ、もう一つは過熱してバブルが崩壊したと言ってもいいんですけど、ドーンと下がって、まあ、一時は8000円ぐらいまで落ちる。3万8000円が8000円まで落ちるわけですから、ですから4分の1以下になってしまうわけですね。株っていうのはその上がったり下がったり上がったり下がったりするわけです。で、またそれが4万円になるわけですね。まあ、一時株が8000円に下がってから1万5000円までやっと上がったときに、いや、皆さんどう言ってたかったら、これはね、もう1万5000円ぐらいで低迷するんじゃないかって言ってる専門家が多かったですよ。僕は別に、僕エバるわけじゃないですよ。今、学問を説明してますから。その、経済発展とともに株価が上がっていくカーブをですね、僕は持ってるんですよ。明治の初めからのやつを。そうするとね、いや、4万円になりますよって講演会で一回言ったことあるんですね。したらその頃ね、4万円なんかならずないじゃないかって叩かれましたよ。だけど、それが一応学問っていうものなんですね。これで私が叩かれたとここで言うのは、別に僕は先見の明があったっつってんじゃなくて、学問というのはそういうもんなんです。学問は人の力で考えつくよりかはもっと先行けるんですね。それがまあ、だから学問が価値があるわけですね。まあ、日本人が、日本文明の中で、全員が平等と。だから江戸時代の末に、日本だけが有色人種で、ヨーロッパの優れた科学の本をフランス語、ドイツ語をどんどんどんどん翻訳した。それによって日本語で読める科学がずっと増えたので、それが日本の発展につながったんだってお話をしました。つまり、学問というのが力になるんですね。僕は中日新聞、愛知県であるんです。まあ、幸い中日新聞が僕を講師に使っていただいておりまして、もう12年間ぐらい。その、私の毎月やってる講演のですね、講演というか、教室ですね。教室の題目が、知は力なり。知は力なり。ライオンと人間と比べれば、人間の方がはるかに筋肉も劣るし、牙もない。だけど今や、か弱い人間がですね、ライオンを動物園の檻に入れて、喜んで見てるじゃないか。何がそうなったのか。知は力だから。で、日本文明は知が力であるということを知ってる。つまり学問を知らなければいけないということを知ってる。しかもそれを平等で国民に提供する。この二つの大きなことが、日本人の幸福につながったんだと。だから僕は人生の後半戦をかけて、日本の人に少しでも学問的な結果を説明したいと。今で言えば、この頃水素エネルギーなんて言ってますけど、水素なんてありませんよとこう言ってるのはですね、それはもちろん水素エネルギーってのは将来できるかもしれないんですよ。だけども現在は水素っていうのがないんだっていうことがこれ学問なんですね。学問っていうのは今水素エネルギーで儲けようとしてる人がそんなこと言っちゃ困るよってのは困るわけで、それを知っちゃ困るよというのは儲けようとか政治的にそうしようっていう下心がある場合で、学問は下心ありません。もう一回繰り返しますと、株価は経済成長とともに上がっていく。だから明治の時に10円だった株価は、日経平均は今4万円になってる。しかしその中で非常に上下が激しい、まあ、バブルの崩壊によって突然4分の1になったりする。そういうことなんだ。ところが、じゃあ別にじーっとしてて、上がり下がりしても、大体同じところの線の上に来たら売ったらいいじゃないかと。そしたら必ず年率 2% で儲かるって言うけど、そうなんですよ。だけども、人間にはできないんです。なんでできないかっていうと、人間の寿命と、それから相続税があるからなんです。寿命は仕方ないですね、人間だから。だからまあ株を買えるって言ったら30歳ぐらいだし、お亡くなりになるって言ったらまあ大体自分で判断するって言ったら70歳ぐらいですから、一応40歳ぐらいは株を持ってられるんですよ。30歳で買って、じーっと持ってたら70までに適当な時まで必ず来ます。 必ず 2% の増え方になるところがあります。こうギザギザしてますけど。その時に売れば必ずなるんですけどね。だけど30歳の時になけなしのお金で株を買ったものを70歳の時に売るって言ったらね、ほとんどもう人生終わりなんです。なくなるかもしれないんです。でもちろん株もいっぺんに30歳でドーンと買って、いっぺんに70歳でドーンと売るわけにいかないんで、それで買うのもダラダラ買って、売るのもダラダラ売るってことになるとね、人間の寿命と株価の変化が合わないんで、これは当然なんですよ。また物理のね、学問をちょっとここで披露しますと、物理の学問ではね、いろんな原則があるんですけど、物が大きくなると、2倍になると、そのルートで動きが遅くなるんですね。これは全部の現象がそうじゃないんですよ。大体多くの物理現象っていうか世の中の現象っていうのは、例えば、1万人と2万人だとしますとね、1万人が2万人になると、その社会全体の動きが2分の1になるんじゃなくて、ルート2分の1になる。これはね、コロナの最初の時にウイルスの感染で、全くウイルス学者が間違ってましたね。え、そういう基本的な物理法則知らないのって、私そう思いましたよ。特に国大の先生がひどかったですね。もう少し勉強しててくださいねって言いたくなっちゃった。ですから、株価の動きは社会動きを全体を示しますね。個人の生活は個人というもっと小さなものの変化ですね。そうすると変化の程度は自分の人生の変化よりか、日本の社会の変化の方が遅いんですよ。だから自分の寿命のうちで株の値上がり、つまり経済の拡大、を利用することができないということなんだ。ですから株を買っても儲からないと、結局平均したら儲からないということですね。これが第2ですね。第1が経済の拡大だけ株は上がります。しかし上下します。この上下するスピードっていうのは自分の人間と社会の間の大きさの比で、比のルートで決まりますから、どうしても人生の動きとお金の溜まった時に買って、いる時に売るっていうわけにいかないんですね。もちろん人間の寿命は200年、300年あれば大丈夫なんですけど、それは仕方がないわけですね。というのが第2番目。第3番目の株価の学問はですね、これは先ほど前回、前々回で言ったように、人間というのは未来が見れないんで。今年の1月に、今年はどうなるかっていうのもわかんないんです。そのぐらい短くてもわかんないんです。例えば例を挙げますと、あれは2020年でしたかね、21年でしたかね。コロナがその前の年の11月30日に、中国でコロナウイルスが発見されて、でどんどんどんどん人が死んでましたよ。重症になったり。それで1ヶ月経った1月の18日、だから1ヶ月半ぐらい経った時に、日本経済新聞、よーく考えて記事を出す日本経済新聞がですね、今年の景気っていうんで一面に出しました。日本経済新聞が一面に正月に今年の景気動向って出すんです。それはもう日経新聞の鋭い、ね、一番、まあ日本で優れてるでしょうね、一応公的には。その人たちの経済予測です。その時に今年はこうなりますっていうね、こうなるでしょうという予測の記事が出ました。その記事は実はオリンピックが夏にあるから、それによって景気はどうなるかってことを詳細に書いてありました。その時にもうすでにコロナウイルスは日本に上陸間近であって、中国ではもう爆発的に増えてたわけ。しかし、その記事には今年日本でもコロナウイルスが流行って、そして、オリンピックが延期されるだろうということは、これ日経新聞批判じゃないですよ。人間の頭の見解ですから。その記事には書いてなかった。ですから予想は当たりませんでした。つまり人間っていうのは、前回お話したように、自分が今ある知識の中で正しいのを判断します。未来予測というのはできないんです。これはドイツの哲学者ヘーゲルが言った通りなんです。もうそれはもう理論も確立してるんですね。未来がわからない。ね。第一、経済発展通り行く。第二、自分の大きさと社会の大きさが違うからタイミングが合わないルートで行きますから。第三、人間は一年でももう未来がわからない。この三つがありますから、株で儲けるのは基本的にダメなんですね。ところで、それにプラスして人間社会というのがあるんです。人間社会というのはですね、ずるいんです。この嘘もあるしですね、騙しもあって、それが人間というものだからしょうがないんですね。人間というものだからしょうがない。人間の一番いけないのはずるいということです。人間が社会でやるためには、本当は みんなで一緒に豊かになりましょうやと。みんなそう言ってますよ。大学の先生であれ、政治家であれ、ビジネスマンであれ。ビジネスマンですらね、どっかの大きな会社ですら、言うときは、いや、我々の会社も繁栄したいんですが、それによって日本も繁栄しますからってこう言いますよ。ところが実は違うんですよ。株は必ず素人が損するようにできてます。それはどうしてかっていうと、株のディーラー、つまり専門的に株の売買で利益を得る人っているわけですね。ファンドマネージャーとかいろんな名前ついてますけど。ね。どっかのアメリカの有名な経済事務所の人たちとかね。そういう株で儲けることを主体としてやってる人たちが世の中にいます。これ皆さん知ってますね。そうすると、株の上下で儲けることを専門とした人たちと、株の知識はある程度持ってても、自分は経済わかってる。ね、経済界にいるから、サラリーマンだからよくわかってるよっていう人でも、知識の差があります。知識の差の分だけ分配がしきます。これ仕方ないことですね。運不運をちょっと別にしたら、平均したらですよ。だから、株のマネージャーの方が儲かるんです。基本的に儲かるんですね。それは知識の差がありますから。大谷がなんでホームラン打てるかって言ったら、やっぱり運動神経がいいとか、ね、判断力がいいとか、そういうことでしょ？だから、野球やっても野球が上手な人とダメな人っていうのは、運動神経とかそういうんで基本的に決まってる。もちろん運もありますよ。もちろん運もありますけど、基本的にはそこで決まりますから、世の中にファンドマネージャーとか、そういう株の上下で儲けようという人たちが、専門がいる限り、素人が出だしたら絶対にダメなんです。まずは。その能力で。ところがもう一つあるんですね。それはですね、株価の動きをコントロールすることができるという株の欠陥があるんです。例えばね、ある証券会社で悪徳がいてですよ。その人が、新聞社の記者と懇意で、いつも酒飲んでると一緒に。おい、お前、あの株で一個儲けたってないんだけど、協力してくれるか？株屋さんが新聞記者に言うんですよ。いいよいいよ。お前のためだったらやってやろう。あの会社はね、今ね、こういう噂があるんだ。悪い噂を山ほど言うんです。だから多分ね、半年後ぐらいは、あれは株価が落ちるぞと。これを新聞に書いてくんないか。あ、それは真実だったら、読者も知りたいだろうから。ね。いや、だから君が友達だから俺言うけど、本当は真実じゃないんだ。ね。俺の目的は、その会社の悪い噂を君のところで流してくれたら、1万円の株が5000円に下がった時に、俺買うよと。君が下げてくれと。悪い噂を立てて下げてくれ。したら、下がるから市場は。そうすると、そのうちだんだんその、半年もしたらそれは、いや、それは嘘だったとか、そういう情勢なかったつくで上がっていくから、上がった時に俺は買うと。だから、お前に一杯飲ましてやるから、ぜひそういう記事書いてくれと。こうなるんですよ。実際そうなんです。マスコミと株の会社が連携すると必ずそうなる。だって儲けたいから。株屋もそれで儲かるし、新聞も煽って儲かるわけですね。NHK が石油がなくなるという放送をして、誰が仕掛けたかって大体は僕知ってるんですけど、それが裏にあるんです。だけどみんなは NHK が放送してるから本当だと思う。本当にあと30年で石油がなくなると思う。そうすると何かいろいろ暴騰したり暴落したりしますでしょ。それで石油がなくなるってことが分かると、こういうことが起こるってことが分かりますよ。経済の人、株の人も。だからそれで売ったり買ったり、空買い空売りするんですよ。まあ実際に買ってもいいし。それが1980年になると、あれは嘘だったってことになるわけです。でまたダーッと変わるわけですよ。それで儲かる。ということは4つあるわけですね。まず株の経済学というのを知らなきゃいけない。経済の増大と株価の動きっていうのを知らなきゃいけない。それからもう一つは、人間という体の大きさと社会という体の大きさで、動きのスピードがルート分だけ違うっていうのを知らなきゃいけない。それから3番目。これは人間は未来がわからない。それは人間は頭の中にあるものを持って正しいとするから、っていうことでわからない。4番目が、社会にはズルがいると。みんな社会のためとか日本が繁栄したためとか言うけど、実は違う。この4つがあります。これを克服できる人だけが、株でも儲かる人なの。だから株価一つをね、今学問的に、学問ってのはどういうものかっていうと、そういうことをきちっと考える。まず知識が必要だ。経済学とかそういう知識が。人間の心の汚れも必要だ。それから物事の動きが、ルートで、大きさのルートで動くってことも知ってなきゃいけない。それから人間の寿命に対する考え方も必要だ。それが実は学問なんです。学問ってのはそれを言ってるんです。その 皆さん学問ってちょっと違うと思いますけど、学問とはそういうもんなんですね。それで事態が少しずつ分かってくる。そこで社会が進歩する。ということであります。今日は株価というのを題材にとってですね、学問という中身はどういうものかということをお話ししました。まあ、突然でピンとこなかった方もおられると思いますけども、これは必ず役に立つと思いますので、学問は必ず役に立ちます。まあ、したがって、あ、こういうもんだなと、株価ってのはそういうもんなんだな。だから株で儲けるっていうのは至難の技なんだな、ということを、まあ一応頭の中に入れておいていただければと思います。落語界の皆さん、ひばりクラブの皆さん、ご参考になったでしょうか？いろいろ、また、いや、もうね、ブログに書いていただけるコメントはいつも参考にしております。あ、こういう点が言い足りなかったな、とかね。こういう点がちょっと考え方、僕の考え方として問題があったな、というようなことも、いつもそう思っております。皆さんで、いろいろ勉強していきたいというふうに思っております。